ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
Dhamman saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami. Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
今年はなんか梅雨がね、明けたと思ったら、梅雨明け宣言が出たら、その後ぐずぐずぐずぐず梅雨に戻って、で今日また綺麗に晴れてますけど、なんか明日はまた降るようなことを言ってますけど、どうなんでしょうかね。はい、まあ、少なくとも今日は非常に夏らしい天気で、夏の鎌倉です。はい、今日もいろんなことを話さなきゃいけない。まあ、話すことがなくなったらもう終わりなんだけど、今日も何も話すことありませんってなったら、この座談会やめなきゃいけないけど、もうちょっと、山ほど伝えたいことがあるんでね、今日もやりますけど。はい。どうでしょうかね。ちょっと待ってね。まあね、この話は、今日は何もない日で、というか、まあ今日は午後だけ座談会やってるんですけども、まあ、先週は例えば、セッションの時だったし、その前は、池袋でやってますんでね。だから池袋の時と、それから、セッション中の日曜日と、それから今日みたいな、日曜の座談会だけのヒートでね、多分、皆さんが聞いていても私の話し方がかなり変わっているような気もするんだけど、自分でもわかるんだけどね。まあ、精神上はずっとほとんどこの話の準備なんかしてる暇ないから、ずっと瞑想、だけをね、やっている中で日曜日の午後を迎えて、そのままお話しするから、まあ、瞑想の中、内容そのものについての話が多いと思うし、まあ、今日なんかだと、まあ、別に今日は午前中とかは何もしてないから、まあ、ちょっといろいろ準備してますから、まあ、その準備したものを話すとかね。まあ、で、池袋の時は、ちょっと、もうちょっと、一般的な聴衆を頭に描いて話すから、もうちょっと、広い話題になるように心がけてはいるんですけども。まあ、だから、その状況状況によって話し方とか話す内容が変わってくるので、まあ、まあ、そこをね、理解していただきたいと思いますけど。まあ、最近の話わかります大丈夫ですか？こちらね、1ヶ月ぐらい前でしたっけね、メールいただいて、で、まあ、だから、まあ、こういう、こちらのような、まあ、ここ、最近聞かれ始めた人で、にどういうふうに受け取られてるかが非常に私気になるんだけども、私の話は、単にテラバードの話をしてるわけでもないし、あるいはなんか日本のね、禅宗のご老子方のお話とも全然違うし、もちろんチベットのリンポチェとの話とも違うし、なんだけど、まあそれでもね、今までは、サティとか気づきとか、いろんなことを言って、まあそのぐらいだったら、まあテラバーダを普通にやってる人たちにも理解の範囲だったと思うんですけども、まあもうこの1ヶ月ぐらい、ずっと際どい話題の連続でね、それでまあ先週はちょっと般若心経なんか取り上げましたのでね、それでまあ、まあメールもらっちゃったですけどね般若心経は間違いだと思ってたんだけど、なんか ようやく空足是識が分かりましたっていうね、メール、まあ皆さんにもご紹介しましたけど、まあ多分そこいらへんで、多分ね、まあこのポッドキャストを聞いてる人たちの間で、なんか、なんていうかな、私がかなり危ない領域に入っているように感じる人もいると思うんですよ。で、あるいは、まあいろんなね、なんていうかな、そのもう無難な話はしてないし、まあなんていうか、皆さんちょっと、サティを養いましょうぐらいのレベルの、まあそういう話もしてますけども、そのレベルで終わってないんでね。でそれでとうとう、色即是空、空即是色、っていうとこまで入り込んでますん で、それでちょっとね、今身構えて、聞いてる人も多いかと思うんですけども、 そういう人に申し上げたいのはね、私らにとってその何々仏教っていうのは大事ではないんですよ。こんなこと言ったらまあやばいんだけど、まあいいんだけどね、テラワダ仏教とかね、大乗仏教とかバージュアナ仏教とかね、は大事ではなくて、やっぱり、まあ、単なる、まあ、仏教っていうか、もっと一歩踏み込んで言えば、やっぱり真理だけが大事であってね。そしてそれは、じゃあブッダに逆らうのか、そんでもないわけでね。まさにブッダっていう方が真理だけを求められた方なわけですよ。で、まあこれは誰も言うよ、さあ俺はこれから仏教という宗教を開くぞとかね、仏教教団を作って、なんか後世に名を残すぞなんてことをお釈迦様が思うわけがないわけで、だからお釈迦様がされたのはお城を出られてね、やっぱしただ単なる仏教を求めていったわけじゃないじゃないですかね、単に真理を求めてお城を離れたわけですよ。そして6年間、森の中でねさまよわれて、で6年間何を求めていったのかって単なる真理なわけですよ、ね。だからそのでそれを後世の人が、仏教とかね、で それからさらにそれがいろんな流れに分かれて入って、テラバダ仏教、日本の禅仏教、ね、チベットのバージュアナ仏教って、まあ、いろんな風な名前をつけてね、はい、で私はテラバーダ仏教徒ですとかね、私はチベット のバージュアナ仏教徒、それもカーギューの、それもドゥクパカーギューの流れですとかね、あるいは日本の曹洞宗の、それもシカンタザの方の流れですとかね、まあそれはいいんだけど、自分の先生を、自分が尊敬する先生がいてね、その自分の尊敬する先生の流れに今自分は従ってるんだっていうことを誇りを持って言うのはいいんだけども、だけどあまりにもそれにとらわれすぎるとね、なんていうかな、真理っていう面を見失ってしまいますんで。ですから、今ね、もう、般若心経まで取り上げちゃったらもうごまかしようがないわけで、だからそのもう我々がやってるのはテラバダ仏教とかね、大乗仏教とか、そういうことではなくて、もう本当真理そのものをですね、それを今我々はここでやっているわけで、でその真理そのものを、テラバダが伝えてくださったマインドフルネスっていうことね、それとね、そしてそのマインドフルネスを徹底的にやってきた果てに見えてくるもの、そこを通して、主体と客体っていうものが、消えていって、でその時に初めて、色即是空、空即是色っていうのが見えてくるっていうね、まあそういう話の流れ、だったわけですよ、ね。そうするともうじゃあ一方でやってるのは何なんですかって言われるとね、まあ、テラバ仏教もやってるし、大乗仏教もやってるし、禅仏教もやってるし、まあ、私らにとって、まあ、とにかく真理をね、ただ探求しているっていう、だけなので、ね。まあ、私らがやってるのはこれ、純粋に宗教だから、スピーチャーなことだからね、別にセクトを作る必要もなくて、なんか数を頼んで何かする必要もないわけですよ。ね、ですから、まあ、私はね、今、非常に自由な立場に立ってますんで、でまあ一応ね、私も、まあ一応テラバダの衣は着てますけども、なんていうかな、まあここ日本だから、割かし自由にさせていただいてるし、まあそういう意味でね、なんか教団による縛りっていうのを一切受けてないんで、だからまあ、この自由な立場を最大限に利用して、まあ、だから自由の立場っていうのはある意味何の保証もないから非常に危うい立場でもあるんだけど、だけどね、今はこの自由な立場を利用させていただいて、まあ徹底的に真理を求めていこうってね、立場です。まあ、これがね、本当に今この今年の夏は政治がものすごく大きく動いて、でまあ政治となるとね、やっぱり数ですからね、どんなあれにするにしたってやっぱり多数決で決まってくるわけで、だからとにかく数を取らないわけにいかない、ね、 でそのために、いろんな政党に分かれていろいろやって、だけども自分が、属している政党とどうも微妙に違ってくるとなるとね、非常に なって、で、まあ、ここはね、メールにちょっと書いたけど、ここ神奈川4区なんですよ。で、まあ、ちょっとね、今日も来られたときに、ポスター見たと思いますけども、今、3人の人のね、ポスターが、デカデカと出ていて、どうも、麻生さんですか、麻生議員っていう人が、参議院からこちらへ移ってきて、でその結果、まあ、なんか民主党を除名処分受けてますけどね。だからまあ、別にこれ政治の話じゃなくて、そういう政治だと、そういうふうに、なんていうかな、かまあ、数が大事だから、その、自分が所属するものとの、いろんな圧力とか、いろんなことを考えなきゃいけないですけどね。だけど、私らがやってるのは本当にスピリチュアルなことだけですから、別に数関係ないんですよ。まあね、もちろん、今、このポッドキャスト3000人以上の人にね、聞いていただいてる。非常に多くの人に聞いていただいているということは私としても本当に嬉しいんですけども、まあそういう意味で、まあ、多くの人に聞いていただけたらそれは嬉しいことは嬉しいんですけども、ね、ただ、なんていうかな、数のために、真理の方を曲げるということはね、それは絶対にしたくないし、あるいはそれをしたくないから今こういう立場を取っているんでね、それで、だから、その、私がね、いよいよもう般若心経まで踏み込んでますから、もう逃げようがないわけですよ。ね。ですからもう私がここでやってるのはもう単なる寺場でないことは明らかで。で、だけど単なる日本の全大乗仏教でないことも明らかで。ね。なんでこんな寺場の頃も来てるんだし。だから、そういうところでね、非常に、その、ポッドキャストを聞いてる人にお願いしたいのは、なんかカテゴリーにね、分けて理解するっていうことをちょっとやめていただきたい。ね。で、それでね、まあ、今日はね、ちょっと、またいろんなことを題材使いますけども、まあ、ちょっと導入部分でね、池田さんのちょっと読んでおきたいんだけど、これリマークの、まあ、今日はちょっとこんなことは取り上げたらとんでもないことになるからさらっとだけいきますけど、あんまりいつものリマークのね、182ページで、これは何いつだったかな、1999年9月のね、とこですね、26、彼女こんなこと言ってるんですよ。存在が変なのではなく、存在を考えると変になるのだから、考えるということ自体が何かこう変なことなのである。人間における笑いの起源っていうんでしょうかね。起源のことだと思いますけどね。解逆、不可解の消化。これね、何を言ってるかっていうと、まさにね、色即是空、空即是色じゃないですか。ね。で、色と空というのは全く、違うものでしょ、ね、色というのはまさに形があるもので、空というものは形ないもので。ね、だから、それが、だから全く違うものなんですよ。だけども、般若心経で言ってるのはそれが同じだって言ってるわけね。色が空であり、空が色である。だから、それは、我々の頭から言うと、考えられないわけですよ。ね。二つの違うものが同じだって。これどういうことなの?となってね。そうなんだけども、でもリアリティとしてそう、どうなのかって言ったらば、非常に簡単に、ただ、あそこの稲村の海岸に行ったらば、波がただザブンザブンやっていて。あれは波でもあると同時に水でもある。水でもあると同時に波でもあるっていうね。リアリティとしてはただ当たり前のリアリティがある。 だけどそれを、あのリアリティから波っていう部分を引き抜いて、そしてあと水っていう部分を引き抜いて、波は形あるもの、水は形ないもの、形ないものと形、形あるものと形なきもの、これ全然違うじゃないですか。ね。だからそれは全く別のものなんだ。それが同じだってのおかしいっていうね。なると、本当に、そう考える方がおかしいわけでね。考える方がおかしいわけで。だからそれが、存在としては、存在というのは、彼女が言っている存在では、この場合はリアリティですから、現実ですからね。現実としてはただ当たり前な現実があるの、あるだけなのに、それを、分析して考え始めると、なんか矛盾したように見えてきてしまう。となると、その考えること自体が何かおかしい。だから自分はみんな考えに、勝手に考えを作って、その考えに、よって、騙されちゃってる。ね。っていうようなね、ことなんですよ。私は般若心経をめぐる2000年にわたる混乱っていうのはたったそれだけのことだったと思うんですけどね。だから、その、全然般若心経難しくも何ともなくて、般若心経は、まあよくね、なんか、空の論理とかね、なんかいろいろ言うわけですよ。ね。で、なんかものすごく、アクロバティックな論理を使っているとかね、で、その論理が正しいとか正しくないとかまた言うんだけども、本当はそうじゃなくて、あそこで言おうとしてきたのは、単なるリアリティをただそのまま書いただけなんですよ。色は空であり、空は色であるっていうリアリティがただあるだけ。それをただディスクライブしたね、描写しただけであって、別にあれは空の論理でも何でもなくて、単なるリアリティの描写なんですよ。そうでしょ？ね。リアリティをただ描写していただけなんですよ。だから、現実としてはそうだっていうね。で、だけどそのリアリティを論理的に描写すると、その論理がなんか矛盾して聞こえてしまう。だけどそれはじゃあどこがいけないのかっていうと、結局論理っていうその考える方がなんか変なもんだからっていうね。っていうだけで、で、そうなると、その、まあこの、こういう般若心経とかなんかの一番の中心人物はもちろん流れ順さんですけどね、流れ順尊者ですけども、龍樹尊者ですけども、根が張る順大和尚ですけどね、全種的に言えば。だから、その人がやろうとしたことも、単なるリアリティに変えるっていうことだけだったんだと思うんですけどね。で、それをなんか空の論理がどうの、般若の論理がどうの、この論理をこうしてこうしてっていうなんか、やるともう、わかんなくなっちゃって、あ、なんか流れ順なっていう人はなんかそういうアクロバティックな論理を使って何がわかんなくなった人だなんて、いう批判がね、出てくるけど、本当は全然逆で、流れ順がやろうとしたことは単にその本当のリアリティを表そうとした。本当にリアリティを表そうとしたら、色は空であり、空は色であるっていう、ね。としか表現できなかったっていう、ね。っていうだけのような気がするんですよ。まあただね、その流れ順に関しては私も、もう長いことちょっと、ろくにきちんと読んでないから、もう、きちんとやんなきゃいけないなっていうね、気がしてるんですよ。で、それでね、まあ、ここの今後の、まあ、またこれは、ほら吹きなんだけど、一応、まあ、ほら吹き、ほらを吹いとくとね、その、なんとなく実現していくんですよ。何でもそうなんだけど、だから、全然、根拠も何もないんだけども、一応、ほらだけ吹いとくとね、ここ、ここもね、だんだん学問的な、こともね、ちょっと入れていきたいんですよ。今まではね、ちょっといきなりなんか、文献学がどうのなんて言ったら、もう何があるのか分かんなくなっちゃってね。だから、まあ、今までずっとこの3年間やってきたことは、まあ、大雑把な、設計図っていうかな。それを、きちんとやろうってね。で、そのために、まあ、ちょっと細かい文献学的なことなんかは、まあ、ちょっとそんなことやってたら、できるわけ。あまり、ディテールにとらわれすぎちゃってね。わかんなくなっちゃうから。まあ、大体そんな文献学的なことは一切やってこなかったですけども、まあ、本当に純粋に、瞑想体験と、そこから来るね、いろんな、ことをね、どういう全体像が出来上がってくるのかね。そこに全力を尽くしてきましたけども。まあ、大体もう、一応それがね、完成 したと思いますので、でこれはこれからちょっとね、もうちょっときちんとテキストとかなんかをね、見ていきたいなと思ってるんですよ。で一つはやっぱり私がやっぱり私のような立場だとやっぱり3人の人がどうしても大事で、一人はもちろんブッダに決まってるんだけどね、もちろんブッダに決まってるんですけど、ただブッダといってもその、ブッダの読むって言ってもね、今結局今この全体図が明らかになったところでもう一回読み直す、ね、まあマインドフルに読むって言ってたんですけどね、そのなんていうかな、まあこれもねずっと話してましたけど、要するにその仏典っていうのを雑に読むとね、雑に読むとこの世界というのは無意味で、そしてこの世界の外に、なんか永遠の安楽の場所があって、ね、そこへ行かなきゃいけないよって、いうふうに読めないこともないわけですよ。だけど今ね、まあ、今日もちょっとその話を詳しくやりますからね。今ちょっとこれは前振りですよ。まだ本部入ってない、本論入ってないですからね。ま、普通は前振りだけで1が終わっちゃうっていうのがここの話なんだけど、はい、で本論に時間なくなるっていうのはいつものパターンなんですけども、そうではなくて、そのこの世界が全く無意味なところ だからさっさとこの世界を抜けてこうその外にある、安楽の場所に行かなきゃいけないよっていうふうに読めないこともないような場所はやっぱあるわけですよ、ね、だけどそれはあくまでも波と水は違うよって言ってるだけの話であって、だけど波と水との関係っていうのはまあ後々我々が発見するように実は同じものだったというオチがつくんだけども、だけどそのオチを見なかったらばやっぱり波と水は違うよ、それはまあある面その通りなんですよ、ね、ある面その通りなんだけども、だからそれだけ読むとなんか波の外に水があるよっていうふうに読めないことはないわけですよ、ね、で実際のところそう読んできちゃったっていうの歴史もまたあるわけ、そうでしょ、ね、だからそこら辺がもう我々としては今ね波と水は同じだってことが見えたわけですよ、だけども同じだけども、じゃあただ単に同じか同じなわけないじゃん、だって波って言葉と水って言葉あるんだからそれは別なわけですよね、四季って言葉と空って言葉があるんだから四季と空は別々なんですよ、別々なんだけども同じっていう非常に不思議なリアリティがあるわけね、でそのリアリティに基づいて、もう一回ねお釈迦様の言葉を読み直していく作業をこれからやんなきゃいけない、ね、だからそういうお釈迦様ですね、だからお釈迦様はもう最初からはもちろん分かってたわけですよ全てがね、だけどいきなりおなるさんに波と水同じだよなんて言ったって意味ないじゃないですか、ね、だからやっぱり波と水をきちんと分ける、第一歩としてはねそういう言い方しかなかったわけですよ、ね、だけどもおなるさんがやっていくうちにおなるさんは自分の力で波と水との関係を発見するだろうってことはもちろん分かってた、ね、でだからそのねまあブッダですね、今私始まりのブッダって言い方がいいんじゃないかなと思ってるんだけど、始まりのブッダですよね、それをねちょっと我々はこれから見ていかなきゃいけないと思ってるんですよ、ね、でまあ資料は、まあ、パリ経典とそれとね日本には漢訳の経典が伝わってきてるんですよ、で漢訳の中のアゴン経典っていうのが まさにパーリ語に当たる部分でね、パーリ経典に当たる部分で。で、実際の東アジアの伝統の中では、この、アゴン経典というのは無視され続けてきた。で、その中の例外が道元禅師みたいな人で、まあ、時々には、それを重視した先生方もいらっしゃるんですね。一般的にはもう無視され続けてきた。だけど、今、日本のね、私の友人の馬場博士なんかもそうなんだけど、やっぱり圧倒的に有利なんですよ。普通はね、西洋の人たちはパーリ経典しか使わないんですよ。使えないわけ。だって漢訳読めないじゃないですか。ね。だから日本人はもちろん漢訳読めるでしょ。だから我々はそういう漢文、漢訳経典を、まあそれも読み下しにしたり、あるいは現代語訳とかになってますからね。それ使えるんですよ。
私ら両方使えるんですよ、ね、それが圧倒的に優位だって馬場君なんかも言ってたんだけど、実際そうで、ね、そういうことをもやれば始まりのブッダっていうのが、ね、非常に綺麗に見えてくるんじゃないかな、ね、と思ってるんですよ。だからこの浪川先生的に言えば最古僧です最も古いところにいらっしゃるお釈迦様ですね。でそれをもうこの2500年の間の、いろんなありとあらゆるその、誇りをね取って、もう一回、始まりのブッダ、ね、浪川先生的には最古僧にいらっしゃるブッダを、ね、見ていけたらなと思ってるんですけども、まあこれちょっとホラ吹きだからねそれを今日どうやるかっていうね、まあやってないし、まだまだそんなあれなんだけど、まあ一応の目安としてはね、それとやっぱりね、その水と波と水とは別々、としてまあ出発したんだけども、結局我々は波と水っていうのはどうも一緒だっていう、なんとも不思議なことを発見するわけですよ、ね、でその時にそれをもう一回、整理し直した、動きのその中心人物がもちろん当然ナーガルジュナ尊者であってね、だから、東アジアの大乗仏教でもあるいはチベットの流れでもね、ナーガルジュナという人はもちろん第二のブッダ、ね、セカンドブッダって言われてきたんですよ。それにはやっぱりそれだけの理由があって、それは要するにどういうことかというとね、まあ、波と水と一応分けた上でやってきたんだけど、それを徹底的にやった果てに、実は波と水が同じだったっていうことを発見したね。そしたらちょっと全然話が違ってくるじゃないですか。ね。全然話が違ってきたところで、もう一回整理し直さなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。ね。それを、その、動きの中心だったのはナーガルジュナっていう人みたいでね、まあ一応そうなってますよ、ね、で そこをやっぱりちゃんと抑えないと分かんない、ね、でそれをね、まあもちろん日本のにもそのナーガルジュナを研究する流れってものすごい強いですけども、世界をどう見たってやっぱりこれチベットなんですよ、ね、チベットの中間の凄さね、すごいですよ。彼らは9年、まあ、この間もね、奥田くんっていう私の友人で、今この間ゾンサール総員っていうのを卒業した。すごいですよ、彼ら。本当そこは、哲学、なんていうかな、要するに哲学カレッジなんです。フィロソフィーカレッジですね。仏教哲学だけを徹底的に学ぶんですよ。普通のチベット人たちと、まあ、一緒に膝を交えてね。なんかもちろんチベット語ペラペラなんだけど。で、彼はこの間来て、まあ、しょっちゅう来るんだけど、まあ、またインド戻るみたいでね。まあ、話したんだけど、まあ、そのチベットにおける中間哲学の研究の仕方、ただ哲学、研究者だからじゃなくて、普通のお坊さんたちがね、すごいんですよ、本当に。もう徹底的にやって、例の、論争とかね、ディベートとかね、やって。だから、やっぱり、チベットの、伝統、ね、まあ、チベットの伝統、まあ、いろんな英語の本たくさん出てますから、英語の本を利用させていただきながらね、でも私ももちろん、たくさんのリンボチェたちとね、まあ、こんな、現世リンボチェなんか、それこそ、そういうことを、ね、子供の時から叩き込まれてる人ですから、まあ、いくらでも私は、知り合いはいっぱいいるんだけど、だから、聞こうと思ったらいくらでも、家庭教師になってくれる人いるんだけど、で、まあ、本も、まあ、私はもちろん、チベット語読めないけども、英語でたくさんありますから、ね、やって、やっぱり、チベットの力を借りながら、そこら辺のね、整理がどうなってんのかね、見ていきたいと思ってるし。で、それと、まあ、もちろん、それが、三人って言いましたが、もちろん、ブッダと、ナガルジュナさんと、それと、もちろん、私にとっては、まあ、道元禅師。ね、まあ、これはまあ、皆さんにとって道元禅師って言ったらね、やっぱり馴染み、深いと思うから、でもね、この道元禅師っていう人にしてもね、ちょっとあまりにもそのやっぱ誇りがかぶりすぎちゃっている、だからもう私はもう今曹洞宗って立場離れたんで、非常に自由な立場で、ね、何言ったっていいんだけど、ね、今はね、もう もう縛りがないから、だからちょっとねもう一回道元禅師を中心とするやっぱり東アジアの禅の伝統ですね、そこをもう一回ちょっと見ていく。だからそれはだからもちろんねそれは全然バラバラではなくて一つの大きな流れとして来ているね。それを見たら非常に綺麗にいろんなことがね見えてくるんじゃないかなって、ね、思ってます。だからまあ今言ったようなこれはただ今ホラ吹いてるだけなんだけど、まあ大体の流れとしてはね、そうしてますので、だからその中には当然ね、初期仏教 の, いろんなサティのこととかも、ね、当然含まれるし、あるいは般若心経も含まれるし、ね、あるいは、禅宗の、ね、いろんなことも含まれるから、ね、まあ、そういうのに興味のある人は、ね、一緒に勉強していきたいと思います、ね、はい。でまあ、そういう感じですね。それでね、今日はね、まあ、ちょっといろいろやりたいんだけども、そっか、あ、今日の題を言ってなかったですね。今日の題ね、自分の手の中の波と水ってしてください。自分の手の中のね、はい。今日もね、またティク・ナット・ハンさんのガーターをちょっと読んでいきたいと思っています。はい。はい、ね、それで、まあね、流れとしてはこういうことだったわけですよ。その我々はね、この世界非常に苦しいんですよ。辛いんですよ。ね。で、ね、まあ、こういう話だ。普通はね、まあ、昨日もね、ドイツの人が、座禅会やってきて、あ、そうそう、これ言っときますけども、これは今ね、日曜日の午後の1時からのフォアを、今これ、ポッドキャストとして流してるんですけども、ね、土曜日の朝に、まあ、主に外国の人っていうか、相手に、を対象に、まあ、座禅会、もう一つの座禅会やっていて、それは、午前、朝の8時からね、やっています。そこでは一応、英語を使って、フォアをしたり、ディスカッションしたりしてますので、で、今、アメリカ人とか、ドイツ人とか、そういう人たちが来てくださっていますんでね、ちょっと、雰囲気が変わるし、ますます私が暴走してしまうんだけどね。私が西洋人相手に英語で話し出すともうちょっと止まんなくなるっていうね。誰も聞いてないし、日本語だとこれやっぱりちょっと、誰に聞かれてるかわかんないから、ちょっと日本語だと言いにくいことも、西洋人相手に英語だとちょっと喋っちゃいますんで。もうちょっと暴走した話を聞きたい人は、土曜日の朝、いらしてください。まあまあそれはちょっと冗談だけど、まあちょっとだから皆さんのご友人で外国の人でね、仏教を勉強したいっていう人いると思うんですよ。で今の日本でね、ちょっと日本語がよくわかんないっていう人どこ行ったらいいの、ほとんどないんでしょ場所はね。だから皆さんのご友人で日本語あんまり上手じゃなくて日本のお寺行けなくてね、で英語で仏教を勉強したい、瞑想したいという人は、どうぞね、土曜日の朝、8時に一本までいらしてください、ね。そしたら私が英語で全部指導しますので、ね、でもちろん、別に外国人じゃなくたって日本の人でもね、構いませんのでね、ぜひいらしてください。ね、はい。それで、その、ね、まあ、今までのところをまとめると、その、我々は、まあ、この世界が、苦しくて、あ、そうか、土曜日のことなんて言ったかというと、その土曜日に、昨日来た、その昨日初めて来たね、ドイツの若い男の子といろいろやり合ったってわけなんだけど、いろいろ話したんだけど、結局ね、その整理すると、まず世間的な生き方っていうのがあるわけですよ、ね、世間的な生き方 っていうのは、世間的な生き方っていうのは変だけども、まあ、なんとかね、人生ってこんなもんだよっていうね、そういう諦めと。なんていうか、まあ、もちろんね、この、まあ、ティーンエイジャーじゃないんだから、もういい年をした、ね、我々は、この人生っていうのがどれほど苦しいものであるか、どれほど辛いものであるか、ね、辛いこともいっぱい起こる、ね、ことを知っているんだけど、まあ、しょうがないじゃん、そんなことはね。だから、まあ、辛いこともあるし、悲しいこともある。だけども、楽しいこともあるし、嬉しいこともあるから、ね。だから、そこを適当に、ね、やっていけばそれでいいんじゃないのっていう。ぐらいのところで生きようと思ったら、まあ生きられるわけですよ。まあ今日は確かに辛いけども、明日になったらいいことあるかもしれないし、ね。いくらでもなんか気を紛らすようなものはいろいろあって、ね。だから、そんな苦しみとか、その悲しみとかね、そんな人生は苦であるなんてね、そんな深刻悩む必要もなくて、まあ適当にやろうよっていうね、それが人生じゃないのっていうね、ぐらいのところで、まあ、みんな生きているわけですよ。ね、だけど、まあこういう、まあこういうポッドキャストを聞いてくださったり、あるいはね、いろんな瞑想会行ったり、ね、いろんなリトリートをね、まあ、夏になるといろんな、まあ、リトリートも今盛んにされてますからね、ご一家さんのところだったら毎月1回ね、10日間のコースあるし、あるいはビルマの先生たちが来られてね、リトリートすることもあるし、ね、禅寺で接心することもあるし、まあ、だけども、まあ、今たくさんの人がそれやってるけども、日本の1億2000万人から比べたら、やっぱりそれは圧倒的に少ないわけで、ね。だけど、まあ、そうやって、なんとか、自分の苦しみを強く感じて、ね、なんとかしなきゃいけないと思って、で、それで、それを乗り越えるためにね、やり始めた。ね。だから、一番目の生き方としては、まあ、一番目の生き方が、まあ、世間的な生き方で、まあ、いろんなことも当然あるけども、それは認めるけどもね、まあだけどそんな深刻に考えないで、まあ、まあ適当にやってればいいんじゃないのっていう生き方でしょ。で、2番目が、いやいや、そうじゃない、やっぱり苦しい。どうしても苦しいって。あまりやっぱ人生は、苦だっていうのは本当にその通りだ、ね。で、なんとかしたいっていうね。っていうふうにして、まあ、みんな瞑想とか始めるわけですよ。ね、だから、一番目の生き方をしている人を何とかして二番目の生き方に、なんていうかな、そこへ持っていくためにね、やっぱり、お釈迦様なんかは結構きつい言葉を使われるじゃないですか。ね、人生は苦だよって、どれほど苦か。ね、そらほら、あなた、ね、好きな人と会えて嬉しがってるでしょ。だけど、じゃあ、もしかしたらもう別れるかもしれないじゃない。ね。あるいは嫌な人、嫌でも一緒にならざるを得ないじゃないですか。ね。まあ、そんなこと言ったら、今のどの家庭だってみんなそうなわけでね。もう、まあ、こんなことで失礼だけども、夫婦関係も壊れちゃってるのに、まあ、未だに続いてるってことも当然あるだろうしね。まあ、ありとあらゆる地獄があるわけですよ。それぞれの家庭の中でね。だから、まあ、お釈迦様は、まあ、そういう、ほら、いくらでも苦しいじゃないですか。ね。今若いと思ってても、そのうちもうすぐ、年取って病気になって、やがてはね、消えていってしまう。ね、ほら、人生苦しいだろうってね。だからそういう、世間的な生き方をしている人を何とかして、その宗教的なね、仏教の道に、入れていくために、この世界がどれほど苦しいものかっていうことを、まあ、徹底的に言われるわけですよ。ね。で、それと同時にお釈迦様は、人生は苦しいだろうって言いっぱなしじゃないわけですよ。ね、言いっぱなしだったら誰も仏教なんか来ないですよ。ね。人生苦しいだろう、だけども、ここに救いがあるよっていうふうな言い方をされるわけじゃないですか。ね。だから、さっきも、 仏典をもう一回ちょっと丁寧に読まなきゃいけないって言ってるのはね、そのお釈迦様がいろんな言葉を言われてるんだけども、その 目的をねきちんと理解しなきゃダメなわけですよ。ね、あの井口さんが自分の苦しみから目をそらしてね、まあなんか美味しいもの食べてやってればいいやっていうぐらいに暮らしてたらそんなことないよ。井口さんちゃんと自分の苦しみ見なきゃいけないよ。人生はこれだけ苦しいよって脅、まあ半分脅かすわけですよ。で、だけども、こういう修行したらほらほら、ね、苦しみから永遠にフリーになった、自由になった、こういう世界があるよ、エターナルハピネスがあるよってね、あの、言い方をされているわけですよ。ね。だから、そうなったら、まず我々は、とにかく、あの、今までは徹底的に自分の苦しみを見るっていうことを避けてきたんだから、ね。これ驚くべきことですよ。本当に。その、これは私もよく言うけども、もう高校3年生がね、あの、もう来年の2月になったら大学受験があるの分かってんのに、あの、なんか、スナックをボリボリ食べて、なんか、水戸黄門かなんかを見てるっていうね、再放送のね、っていうような風に見えちゃうんですよ。今のお年寄りを見てるとね。あの、要するに、その、もう、大学受験が来るの分かってんのに何の準備もしてない。ね。あの、ようなもんなんですよ。で、問題は要するに、まあ、で、まあ、もちろん準備の仕方が分かんないからっていう面もあるんだけど、だけど、要するに、みんながあまりにもその高校3年生が大学受験のことからを目避けるようにね、ように我々は、その、苦しみから目を避けている。っていうのが、まあ、実際のところなわけですよ。ね。それだからこそ、そういう苦しみから目を避けている我々に、その苦しみを見なきゃダメだよ。ほらほら、どれほどの苦しみがこの世界にあるか、ね。あの、ことを、まあ、言われるわけですよ。だから、そういう言葉は、その苦しみを避けている我々に、苦しみを見させるための言葉じゃないですか。ね。で、と同時に、あの、ね、井口さんにどれほど人生苦しいかって言ったらね、これちょっと、それだけだったらやっぱりかわいそうなわけで。で、同時に、井口さんが自分の人生の苦しさを徹底的に見て、こういう修行をしたら、ほら、井口さんはこの苦しみから逃れられるよっていう、まあ、飴と鞭って言ったら、鞭と飴って言ったらあまりには単純すぎるかもしれないけども、まあ、やっぱりそういう構造になってるわけですよ。ね、で、だからそれはね、まあ、そう言わざるを得なかったじゃないですか。最初から波と水が同じなんだ言ったらね、何があるのか分からなくなるわけでね。で最初からそんなこと言ったら、ああ、じゃあこのままでいいのかっていう、どうせそうなるじゃないですか。で、実際そうなっちゃったんだけどね。だから、誰か来た？はいはい、どうぞ。あれ、何、どうしたん？
いや、ちょっと来たから
さ。うん、今ちょっとやってるから。私の甥っ子だって。はい。なんだっけ。あ、そうかそうか。はいはい。だからね、その、だからその、なんていうかな、お釈迦様の言葉っていうのはその目的があるわけで。でその目的とどういう人を対象にしているかがあるわけ でそこを見落とすと何が何だか分かんなくなるわけですよ。でそれでもう世間でまあ適当にやっていて、自分の苦しみをから目を背けている大部分の人たちに向かって言わなきゃいけないことはやっぱりその苦しみを指摘した上でね、あなたは避けてるかもしれないけども、ちゃんとその苦しみを見なきゃいけないよ。ね。だけど、で、その見方とか、ね、それで一生懸命やれば、その苦しみから、逃れられる、ね、そういう場所があるんだよ。そこへ行きなさいよっていう言い方しかできないじゃないですか。ね。まあ実際そうなんですよ。それはね。でいうのはなぜかって言ったらば、そのね、まあここも本当にいろんな人を訪ねてくるんだけど、 で、まあ、いろんな家庭、それぞれの家庭の事情を話してくれるんだけど、まあ、地獄じゃないですか。どこの国、あの、どこの家庭でもね、なんていうかな、その、ある家庭で、その、非常に社会的に成功したお父さんで、で、要するに自分では、まあ、全部自分で、やってきてね、自分の意志の力で、ね、やってきて、で、社会的に成功して。だから、そういう社会的に成功したお父さんからすれば、宗教なんて、なんか神様頼みか、仏さん頼みか、なんて弱い連中なんだっていうね。あの、要するに弱虫連中のが、まあ、宗教っていうところに走るんだろうな。だけど、まともな人間は自分の意志の力でね、あの、きちんとやって、人生を切り開いていかなきゃいけない。宗教なんてそういうくだらない連中のものなんだ。なんだけども、じゃあそこの、その過程がちゃんとしてるかとしてないんですよ。本当にもう地獄でね、もう夫婦の関係がきちんとしてない。ね、なんか、わけの、あの、きちんとした社会人としてできていないね、子供がいたりして。ね、だから、なんていうかな、その、ありとあらゆるその、苦しみを、それぞれの家庭で抱えているのに、そしてその苦しみをまさに解決するのがお釈迦様の教えなのにね、ところがその自分の中の変な偏見のためにそこが結びついていない、要するに自分の病気とこの薬っていうものが全然つながっていないから、でつながっていないどころはこの薬をバカにする、軽蔑する、あ、これはあの、くだらない連中ね、弱虫連中のものであって、あの、自分は関係ない。なんて言っていながら、とてつもない苦しみを抱えている。だけども、その、まさにその人が抱えている苦しみを解決するのが、この薬であるっていう、なんとも本当に不思議なんですよ。不思議な構造になっているわけね。だから、今ね、みんなが本当にハッピーハッピーで、あの、どこの家庭もみんなお互いに愛し合っていて、ね、ハッピーハッピーな生活してるんだ、それならまあいいですよ。そんなことしてないじゃないですか。どこの家庭で。ごまかさないでくださいよ。どこの家庭だってもう憎み合ってるじゃないですか。お互いにね。あの、どれほどの地獄を皆さん抱えてますか、それぞれの家庭の中で。ね。本当は男と女が愛し合って結婚しようってね、して結婚したはずなのにね、いつの間にか、もう、家庭が愛の場所ではなくて憎しみの場所に下手空になってしまう。ね。だから、それをきちんと見ましょうよ。そして、それを見た上で、それを解決するのが、まさに、お釈迦様の教えなんですよ、っていうね。ことを、なんとかね、あの、そこをつなげていきたい。ね、だけど、その戦後、やっぱり宗教っていうものが、非常にへんてこりな、あの、扱いを受けてきちゃって。で、まあ、ありとあらゆる偏見を、まとっているんでね。だから、普通の人が自分の苦しみを解決するためにお釈迦様の教えを聞くっていう、そういうもう道筋が今ないんですよ。ね。あの、まあ多少はありますよ、多少はね。だけどほとんどの場合はない。ね、だからそこをなんとか、つけていきたい、道筋をつけていきたいっていうことはあるんだけども。で、それでね、ちょっと整理すると、その、苦しみを直視しない、大部分の、ね、人々がいて、それはもう2500年前は同じだったと思うんですよ、ね、今でも同じだし、でその人たちに向かってお釈迦様の言われることはどうしたって、苦しみをどれほどこの世界が苦しみに満ちているか、ということを言わざるを得ないじゃないですか、ね、その 目を避けている人たちに向かって、で、だけども、それだけじゃちょっとやっぱ足りないから、やっぱ、あの、と同時にやっぱりもういいことも言わなきゃいけないわけですよ。ね。あの、苦しみを徹底的に見なさい。でも徹底的に見ることによって、苦しみから解放されるですよ。そしたらここに本当の永遠の、楽がありますよっていう説法にならざるを得ないんですよ。ね。で、だからその説法は、正しいし、ある程度まではその通りなんですよ。だからそれは、その通りにやればいいんですよ。なんだけども、でそれで、 私が言っていること分かりますか、大丈夫ですね。ね、それで、まあ、私ら、まあ、やってきたわけですよ。ね、でそこからが、まあ、この一方案でのことになるんだけど、ね、で私らはそうやって、自分の苦しみを徹底的に見て、でそれを、何とかしてそこから逃れようとした。どこへ逃れようとしたんですか。もちろんこの苦しみの世界の外じゃないですか。当然そうなんですよ。ね、で普通にね仏典を読んだら、まあそうとしか読めないわけです。まあ今言った初期あのパーリ教典のことですよ。大乗との話は全然違ってきちゃうからね。まあなぜ違うかも今から話しますけどもね。だからパーリ教典なんかを読むとやっぱりそういう風にしか読めないわけですよ。ね。で、まあ、この世界は苦しいから、ね、やっぱりもう、なんとかしてこの世界から外へ出ていこう。で、まあ、そのために、まあ、パラミを積んでいこうとか、ね、心を汚さないようにしようとか、ね、まあ、そういうことをやって、で、そういうことによって、その外へ出ていこうっていうことを、まあ、我々はしてきたわけですよ。ね、そうなんだけども、話はもちろんそこで終わらなくて、そこで終わらないっていうことを、まあ、私はこの3年間ずっと言ってきたんだけども、じゃあどう終わらなかったかっていうと、まあ、これはねもうこの3年間ずっと言ってきたことだし、特にここ 1、2 ヶ月の間ずっと言ってきたことだからあれなんだけど、実は、まあ、波と水っていうものがあって、ね。そして波っていうのはもうこういう生じて滅している世界であって、ね。で、その生じて滅している世界ではない水、ね。生ずることも滅することもない、増えることも減ることもない、そういう水の世界が。何とかしてその波から、波ののなを出て、水の中へ入っていこうね、してきたんだけども、でそのために一生懸命ヴィパッサナをやってきたんだけども、最終的なところでへんてこりんなことが起こっちゃうわけですよね。でどういうことが起こったかっていうと、もちろん波と水っていうのは同じもんだったっていう、ね、こんなバカバカしい話ないんだけどね。これは本当に何なんだよこれはっていうね、そういう話になるんですよ。なんだけども、そのだからそのだからそこでね、なぜ長寿蘭みたいな人が出てきてもう一回整理を せざるを得なくなっちゃったのかね、っていうのは結局そこで波と水っていうものは結局同じなんだってなったら、今までの話とちょっと違ってきちゃうじゃないですか。今までは波と水は別でね、波の世界は苦しい、だから波の世界を出てそうではない水の世界に入っていこうっていう構造のもとで我々みんなやってきたわけですよね。でお釈迦様自身もなんかそんな風に言ってるように聞こえたわけですよ。だけどそれをずっと一生懸命やっていった果てに見えてきちゃったのが、実は波と水って同じだったっていうね、ことになるわけですよ。でそうするとちょっと話が全く違うから、これはもう一回ガラガラポンで整理し直さなきゃいけなくなっちゃったわけね。でその整理し直す、作業が長寿な尊者を中心として行われたみたいなんですよ。ね、まあちょっと、まあこれはまあちょっと、歴史的な、ね、いろんなことを、あれしなきゃいけないんだけど、まあ一応これはまあ仏教史の常識としてはそうなってますからね。だから、なってるわけね。で、そうしたときにその後で、その整理の後で言われることは非常に不思議なことばっかりなんですよ。で、どういうことを言われたかっていうと、あなたはもうすでにブッダであるとかね、まあ、私はよく言いますけどもね、我々はもうすでに悟りの上に生きてるんだとかね、なっちゃうわけですよ。で 結局ね、この整理をする前と整理をした後で言われていることが全く違っちゃうから、だからあまりに多くの混乱があって、でそこになんかセクト主義が入っちゃうからね、話はこんがらがっちゃったんですよ、ね、でなんていうかな、そのこの整理の前の人から整理が終わった後の連中が言うことを聞けばね、とんでもなくスキャンダラスに聞こえちゃうんですよ、当然ながらね。すでにあなたも悟っているとかね、我々の体がもうすでにブッダなんだとか、とんでもないことを言ってるわけじゃないですか、ね、でそれで整理の終わった後の人たちが整理前の人たちのことを見ると、なんかちょっとちまちましてるなっていうふうに見えるわけですよ。なんか結論なんか小さいぞっていうふうに見えちゃうんですよ、当然ながらね。でそれは我々は今ね、こういうどういう整理が行われたのかをはっきり見れば、整理前も整理の前がこうねと整理の後がこうなったっていうのがわかるでしょ。どうしてそうせざるを得なかったか、ね、それをきちんと私らは理解しなきゃいけないっていうことなんですよ。だからそれはそのもう最悪なのはね、どっちが正しいなんてことは口が裂けても言ってほしくないんですよ、ね、それは両方正しいんですよ。で両方正しくて両方の意味があったわけね。なぜかって言ったら、最初はやっぱり、ね、もう毎日を快楽で過ごしている人、ね、苦しみから目を避けている人、ね、まあ、人生なんてこんなもんだよっていう、なんかへんてこりんな諦めね、本当の意味での諦めじゃなくて、なんか中途半端な諦めで、まあこれが人生だよって生きている人に向かって、おいおいちゃんとちゃんと自分の苦しみを見なさいよ、ね、目をそらすなよ、ね、この世界は苦だよってね、言い方をして、だけどもちゃんとしたらほら苦しむ世界を超えたものがあるよっていうふうな勇気づけをせざるを得なかったじゃないですか、ね、だからこれもこうせざるを得ない必然性があったわけですよ、ね、だけどで実際にこのことをやっていった果てに見えてきたのが、実は波と水とは一緒だったんだっていうことで、でもう一回ゴアさんに何とか戻っちゃったわけね。でだからそれはそのどうしてもう一回整理をせざるを得なくなっちゃったのかっていうことをね、きちんと我々は理解しなきゃいけなくて、 ね、そうすると、じゃあ 今ね、まあこの一方案の立場も完全に、もちろんこれを踏まえた上で、どうしても水と波っていうのは同じもんなんだっていうふうに結論やっぱりならざるを得なくて、ね、論理的にも、実際問題としてもね、瞑想の実際体験としても、ね、でそして水と波とが同じもんなんだって言ったことによって初めて見えてくる、世界、ね、それがどういうものなのか、ね、それを今、話しているわけなんですよ、ね、だからそう理解していただきたいんですよね。まあ、ここの一方案で何をやってるかっていうことでね。一方案で何やってるんですか、テラバダやってるんですか、大乗仏教やってるんですか、そんな話ではなくて、両方やってるんですよ、それ両方ってね。でその両方っていうのがなんか適当になんかテラバダのテクニックを使って大乗のなんかやってるっていう、そんな話じゃなくてね、もうその私が今言ったね、その整理の問題ね、整理前と整理の後っていうね、そこを全体として理解していただきたい、ね、となった時に、はい、それでね、その整理が終わった後、うん、どういう世界が広がるかね、でそのね、まあこの間井口さんと電話でも話したんだけど、なんていうかな、その我々がね、波と水とが分かれたままの世界、まあそれはね、もうさっきもずっと言ってきたように、それはもうしょうがなかったんですよ、そういうふうに出発せざるを得なかったのは、ね、だけどもそれはやっぱり 永遠にいつまでもそこにいるとどう感じるかっていうと、やっぱり非常に息苦しくなるわけね。で、私もそこは私にとって非常に実感として感じるんだけど、なんていうかな、やっぱりちょっと息苦しくなるわけですよ。まあ私もね、私のことを、私も自分のことを散々喋ってきたら、皆さん大体私がどういうバンククランとか知ってると思いますけど、私も20年間大乗仏教やった後、ビルマ、スリランカで5年間やった人間なんだけどね。で、もちろん私が大乗仏教を20年間やってた時、全然大乗仏教分かんなくて、だから私は大乗仏教分かってたっていう言うつもりはないんだけども、だけどやっぱり、多少はね、波と水が一緒の世界を感じていたから、それがどれほど広々とした世界か、ちょっとは知っていたからね。で、特に私は先生に恵まれて、内山幸四郎氏とか、ね、実際にそういう水の世界を生きている人を知ってましたからね、なんだけど、波と水と分けてしまった時にやっぱりね、ちょっと息苦しくなる、正直言っちゃうとね、なるわけなんですよ。でそこを、どうしてもちょっと私は感じて、で何とかしなきゃいけないとね、と思っていたんですよ。ね、でそれで、その息苦しさというのは当然わかりますよね。だって波と水は別なんだから。じゃあその時にね、波と水は別だった時にどういう世界になってしまうか、これもう一回ちょっと復習しましょう。そうするとこの世界は苦しみの世界で終わってるわけですよ。終わってるわけ。アメリカ人だとピアリオドって言うんだけどね。そこで終わったってことをね、ピアリオドって、ピリオドを打つっていう意味でね。で、これはね、どういうことかっていうと、私は何もね、この世界は苦しみの世界じゃないなんて言ってるわけじゃないですよ。あるいは、だから、なんていうかな、また世間的な生き方に戻って、この世界苦しみもあるけども楽しいこともあるし、そんな深刻に考えずにね、適当にやろうよ、ね、ちょっとお酒でも飲んでね、映画でも見てね、ぐらいのこと言ってるわけじゃないですよ。もうそうじゃないですよ。そんなバカなこと言ってるわけじゃなくて、そうじゃないけども、そういうなんか人生をごまかしごまかし生きている人のほっぺたをね、引っ叩くために人生は苦であるとお釈迦様言われたわけですよ。ね、それはその通りなんですよ、ね。そうなんだけれども、だけど、そのままだったらば、ね、要するに、それは、人生をごまかしている人間に対するほっぺたのパシンなわけですよ、お釈迦様ね。だけど、パシンのままだったらね、やっぱりちょっと話は、ちょっと辛くて、辛いっていうのともちょっと違うんだけどね。ちょっとね、それだと、いろいろ、健全な部分が出てきてしまうんですよ。で、どういうことかっていうと、もしね、山下さんがそういうふうに人生観を持っていたならば、この世界っていうのはやっぱり意味のない世界になってしまうじゃないですか。ね。だから、この世界っていうのは意味がなくて、単なる苦しみでに満ちていて、その世界で感じる楽しいことも、何の意味もないから、この世界は単なるやっぱり汚れた世界で あるね。だから、じゃあどうしたらいいかっていうと、もう本当に五感を塞ぐしかないじゃないですか。もう見ないし聞かないし匂わないし味わわないし、もうかやってね、こういうちょうどこういうイメージですよね。こうやってね、もう何も感じないね。でこうやって何もかも全部五感を閉じて、なんか自分の心だけを静まらせるっていうね。やっぱこれ不健全なんですよ。で、それなぜかって言ったらば、そうすると、もうこれただ単に、なんていうかな、このリアリティを避けているだけじゃないですか。ね。で、このリアリティを避けて、じゃあ、どっか森の中へ行くとかね。なってしまうんですよ。だからこの世界を積極的に生きる意味とか、そういうものがもうなくなってしまうわけね。 で、そうするとこの世で意味のあることっていうのは、いかにしてなんかパラミを積んでこの世界からどうやって出ていくかっていうね、ことだけになってしまうんですよ、ね、だからそれはね、今までのなんか感覚の喜びだけを求めて、ね、美味しいものグルメとかね、あるいは異性を求めて、あるいはお酒に溺れてとかね、あるいは名誉や、ね、お金を求めてっていう生き方からすればはるかにマシではあるんだけども、だけどやっぱりちょっと非常に限界があるわけですよ、ね、でこれ どこがちょっとおかしいのかなっていうことをね、私もずっと感じていたのね。でそういうことを言う人たちもいるし、でその人たちが必ず言うのは、まあ、そこでネッカンマという言葉を使うわけですよ。ネッカンマっていうね、ネッカンマっていうのはオンリーですよ、出離とも言うけどね、要するに出るってことですよ。だから十パラミツのね、一つですよね、だからでその人たちが言うネッカンマの意味は、要するにこの世界っていうのは苦しいから、この世界からとにかく出るっていうね、でその意味はね、結局この世界意味のない世界なんですよ、ね、苦しみの世界で。だからそこから出るっていう、ことだけが生きていくことの意味っていうことになってしまうわけなんですよ。でそこになんかこの世界に対する非常に微妙なね、あれがあるんですよあれがね、もう自分をひどい目に遭わせてくれたね。まあだからそこがね、まあちょっと私も感じられるから、まあこれちょっと非常に言いにくいことなんだけども、ちょっと言わなきゃいけないか言いますけどもね、ちょっとね、ネッカンマっていうことにをめぐって私は非常に不健全な部分が今宗教をやる人の中にはあると思ってるんですよ。まあこれ言うとかなりの人が今反発してると思いますけどね。でそれなで、まあそこら辺があって、でこれどういうことかっていうとね、それだったら要するに嫌だから逃げてるだけって話になっちゃうんですよ、ね、で嫌だから逃げてるっていうのはこれ何ですか。はっきり言って怒りなんですよ。わかるかな、ここら辺ちょっとポッドキャスト聞いてる人、そこをちょっと考えてくださいね。そこをなんかネッカンマっていうなんか言葉でごまかさないで、もしかしたら自分は世の中に対する怒りを持ってんじゃないかね、世の中に対する怒りがあって嫌だから逃げているのをネッカンマっていう言葉でごまかしているんじゃないかっていうことをね、まあ私今これ非常にきついこと言ってますよ、分かってますよ、ね、そこをちょっともう一回見てください、ね、そこをねちょっと感じたんですよ。でじゃあここら辺がどうしてなんか納得、私ずっといかなかったのね。でそれが結局ね、それどういうことかっていうと、それはねやっぱり水とな、ごめんなさい、波と水が分かれっぱなしで、だから波は水ではなくて、そして波は生じて滅していて、だから波は当然苦しみの世界であって、でだから意味のない世界であって、でその世界にどうしてもいる以上、そこから出るっていうことにしか意味はなくて、ね、でその出るっていうことがネッカンマっていうオンリっていうこと でそしてこの出た先が、出ていく先が水だっていうね、こういう構造になってるんですよ。だけどこれおかしいんですよ。なぜおかしいかって言ったらば、もうもちろん水と波と水とは一緒だったからっていうね、ことになるわけ、ね、そうなると、ここをめぐってありとあらゆるね、いろんな誤解が解けると思うんですよ、ね、で例えば、まあ、般若心経に対する、ね、最大の誤解というのは一体どういうことだったかというと、その、まあ、これはまあ先週やったから繰り返さないけども、ね、観自在菩薩が、深く般若波羅蜜っていうね、般若っていうのは知恵じゃないですか、ね、パーフェクト アンダースタンディングなわけですよ。ティクラント・ハンさん的に言えばね。要するに、その知恵っていうのは、その波と水が一緒だと完全に見抜く、そういうものですよね、知恵っていうのはね。それを完全に分かったときに、波と水との関係がはっきり分かるわけですよ。ね、でそれで、でそのそれだからこそね、いかにも何かが今まで生じて滅して生じて滅して生じて滅しているかのように見えたんだけども、実は不生不滅だ、生ずることも滅することもないんだってことが見えるでしょ、ね、でその後に税高空中の後に、こういうこれらのすべてのものがないってムームームームームームって言ってるわけですよ、ね、あの般若心経というのは。で何がないかって色重、色重層凝識ね、ルーパにベダナにサンニャにサンカーラにビニャナがないってね、ご音がないって言ってるんですよ、ね、それから弦に微細心に、あの目に耳にね、それから目が見るもの耳が聞くもの、そしてその目と目が見るもの を作ってる一つの世界ね、そういうものが全部ないね、それからあの十二縁起のね、無明から老死に至る、無明が生ずることによってこれが生じて、これが生じることでこれが生じてね、それから無明が消えることによってこれがなくなって、これがなくなることにならなくなって、これが最後に老死がなくなってっていうね、例のあの順と逆ですよね。それも全部ないとかね、まあ、極めつけは九重滅道ね、死生体までないって言っちゃってるわけですよ。これもスキャンダラスじゃないですか。これ完全に怒っちゃいますよ、こんなこと言われたらね。だけど最初に何て言った、税高空中って言ってるんですよ、ね、空の中においてはって言ってるわけね。空の中においてはスニアタの中においてはあの そういうね、ご音だとか十二因縁だとか師匠体だとか、ね、あるいは原理微絶心理みたいなものとかね、そういうものは全てないって言ってるわけですよ。だからただ単になんかないって言ってるわけじゃなくて、空の中においてはないって言ってるだけなんですよ。ね。いいですか？で、だから、あの、般若心経がね、一気に、あの般若心経とか、あるいは長寿なみたいな人が一気に何をしようとしてたのかっていうと、大整理なわけですね。大きな整理をしようとしてたわけですよ。だから今まで私らが苦しみの世界、この世界は苦しい君の世界だよ、でそして空中滅道という、ね、死生体があって、ね、それから十二縁起があるからね、無明から生じてこう無明によってこれがなってこうなってこうなってこうなって最後には老死が出て、ね、だから無明を減らせば無明がなくなることによってこれもなくなってこれもなくなってこれもなくなってこれもなくなって最後には老死もなくなるってね、っていうようなことはすべて、だからそれは苦しみと苦しみの、構造の分析とどうしたらいいかということだったじゃないですか。で、そういうことはすべて波の世界での話っていうね、ことになるわけですよ。だけども、それはスニアータの中においてはそれは一切存在しない。で、その時に波の世界と水の世界とね、この二つが非常にきれいに見えて来るわけね。でこれは一体どういうことかっていうとね、その何て言うかな、これはもちろん死生体が意味がないとか死生体が存在しないなんて言ってることではなくて、死生体っていうとかあるいは十二因縁とかそういうものは全て波の世界の話であって、そして、その空の世界においてはそういうものは一切存在していないっていうことなのね。そして、空っていうのはもちろん水ですよね、いいですか。だから波と水があって、波の世界に全てのそういういろいろな因縁だとか死生体だとかね、ご音だとかっていうものが全てそこの中にのみ存在していて、スニアタの中にはそれは存在していないって言ってるんですよ。で、それで、そして、じゃあその波と水っていうのはどういう関係になっているかっていうと同じものだっていうね。 なるんですよ、ね、だからたったこれしか言っていないわけね、般若心経の中では。でこれが、この構造がはっきり分かれば、この構造がはっきり分かるってことが知恵、これが般若ってことね、ことなんで、プラジュナって言ってるのはこの構造そのものがはっきり分かるってことなんですよ、プラジュナって言ってるのはね。でそれが本当に分かったときに、どういうことになるかっていうと、我々は、心にはもう敬意がなくなるね、疑い、邪魔がなくなる、そして結局それによって恐怖もなくなる、恐怖なくなるじゃないですかね。そしてオンリー一切天道無双ね、すべての、天道したね、ひっくり返った、無双ですよ、自分が頭の中で勝手に考えたことね、それが全部消えていく。そして空行涅槃、最終的に、涅槃にたどり着くね。そしてアノクタラ三脈三菩提っていうね、これはまあ悟りのことですけどもね、先週も言いましたけどね、になる。だから そこでものすごい 大整理が行われているわけね。その今までずっとお釈迦様が言われてきた四正体だとか、十二縁起とかね、そういうものはすべて波の世界の話であって、でそれとは別に、水の世界があって、でそして水をまあ空と呼んでんだけども、その空の中には一切そういうものは存在していない、その中では生ずることも滅することもないし、十二因縁のこともないし、躯体とか実体とか、滅体とか動体とかっていう四正体もないしね、もちろん五音ね、四季十相行式っていうものもないしね、そうなってるわけですよ。でその上でじゃあこれとこれとは別なのかっていうと、別じゃなくて同じだったっていうことになるわけね。そういう構造になっていて、そしてこの構造を理解するっていうことが般若って言ってるわけですよ、知恵ってね。でそれを深い、ジーンハンニャハーラーミーターね、深く深くこの、最高に完成された知恵を行ずるとき、ね、観自在菩薩っていう人が、ね、言ってますね。でじゃあその時にどういう世界が見えてくるかっていうと、もうね、その単に、この世界は単に意味のない苦しみの世界だっていう考え方は超えてますよね。なぜかって言ったらば、もう、井口さんは波の世界が苦しくて一生懸命水の世界を求めていたんだけども、だけども今はっきり見えるのは、波と水は結局一緒だったってことになるわけですよ。そうすると波と水が一緒って誰がどこでそうなの、井口さんがそうなんですよ、あるいはこの一方案がそうなんです、あるいはこの世界がそうなんですよね。いいですか。だからそうなると、そのじゃあその時にもうこの世界にはもう、苦しみがないから、じゃあもうあとはどんちゃん騒ぎしようかっていう話にはならないわけですよ。で、まあ、あとはどんちゃん騒ぎして、まあなんかもう好き放題生きていこうってね、だってもうこの世界完璧なんだからってね、になるわけないんですよ。で今私が言っていることをめぐって、ありとあらゆる誤解がこの2500年の間に、まあとまあ、大乗仏教以来だ、まあ、2000年の間に生じてきたのに、そこをちょっとでもポイントを外して理解すると、どうせね、ああもうこの世界は完璧なんだね、な、我々はもうすでに悟っているんだね、もう悟ったんだから何やったって悟りの世界だっていうね、まあ、いるんですよそういう人たちが本当に。まあ、皆さんあんまりピンとこないかもしれないけども、まあ、私も身内の恥をさらすつもりはないけどねだけど私が今言ってるような実に微妙なところをちょっとでもポイントを外して誤解すると、まあ、とんでもないことになるってことは、まあ、大体皆さん想像つくと思いますけどね。そうですか。だからね、そこいらへんをその きんとね見ていきたい。でそれがそのなんていうかな、そのまあなんて私が今喋ってるようなことを単なる理屈だけで言うんだったらば、まあ同じようなことをまあどんどん学者さんにしたでないみんな喋ってきたわけですよ。だけど全然今までピンとこなかった、私自身もピンとこなかった。それなぜかって言ったらば、やっぱりそれはマインドフルネスっていうのが分かんなかった。マインドフルネスっていうことが分かんないからどうしてもその水っていうものが見えなくて、水っていうものがきちんと見えない人間がただ水をただ想像してただけなんですよ、ね、空っていうものなんか全然頭の中がガチャガチャガチャガチャガチャガチャになってんのに、そういうガチャガチャになったままで空を想像したら、それは単なる空っていう概念じゃないですか、ね、でそういう人間が自分はもうブッダなんだなんて想像したらね、どうせをむちゃくちゃになるだけなんですよ。で実際にむちゃくちゃになってきたんだから、この2000年の仏教史っていうのはね。だからそれだからこそね、ティク・ナット・ハンさんっていう人が画期的なのは、まあティク・ナットさんが言われているね、波と水のことは別にこの人のオリジナルじゃなくて非常にオーセンティックな大乗仏教の考え方なんだけど、だけどこの人のオリジナルのとこはそれをどう本当に実現していくか、そこまで入ってるわけね。でそれをどうやって鐘の音を聞くかとかね、あるいはなんかいろいろあったじゃないですかね、大きいメディテーションするかとか、歯を磨くとかね、入浴した時にね、どうやって洗うかとかね、なってたわけですよ。だからそういう最も、日常の行為をどうマインドフルにやるか、そしてマインドフルにやった途端に我々は波と水との関係が非常にきれいに見えて、そしてその我々の日常生活っていう波の世界に、のど真ん中に水が透けて見えてくるっていうねことなんですよ。その水が透けて見えてくるっていうことをある時は、ダルマカーヤが現れるっていう言い方もされるし、あるいはダルマカーヤの現れとしてのダルマダーツっていうね言い方もされるし、まあそれはまあ仏教用語の使い方の問題だから、でもその何が言いたいかさえ抑えればね、要するに波のところにそれがそっくり波が水だっていうことが、見えてくる。我々がマインドフルになった時っていうことをただ言いたいだけのことなんですよ、ね、でそこが本当に画期的なのね。で今日は何をするか、自分の手を見るんですよ。手を見るのね。石川啄木かってなっちゃうんだけどね。はい、ここがねちょっとね、先週入浴のところでちょっと私どうも説明しきれ、時間もあれで説明しきれなかったんだけど、今日のところもほぼ同じなんですよ。で結局この自分の手っていうね、最も具体的なもんじゃないですか。ね。これ以上具体的なものはないわけね。だけど、この具体的な、これ以上具体的なものはない自分の手っていうものをただ見たときに、もうここに全てのものがある。波もあるし、水もある。ね。っていうことをちょっと見ましょう。はい。これはね、186ページね、自分の手を見る。Whose hand is this that has never died? Who is it who was born in the past? Who is it who will die in the future? もう禅問答もいいところですよね。これ公案として使いますよね。訳すと、星ゆうまくんの訳だけど、決して死んだことのないこの手は誰の手でしょう。過去に生まれたのは誰でしょう。未来に死ぬのは誰でしょう。あなたは誰でしょうってことなんだけどね。山下さん、あなたは誰でしょうってね。井口さん、あなたは誰でしょうって言ってるだけなんですよ、ここは。ね、だから、まあ、これだけじゃ何だか分かんないけど、ちょっと説明聞きましょうね。テクノタンスの説明こうなってますね。ですが、まあ、とにかく見てください、皆さんね。まあ、手相が見えると思うけども。自分の手のひらを深く見つめると、あなたはそこに自分の両親とその先祖を見るでしょう。彼らは皆今この瞬間も生きています。 どの先祖もあなたの体のうちに生きています。あなたは先祖それぞれの連続体として生きています。生まれるということは存在しなかった何かが存在の中へやってくることを意味します。しかし私たちが生まれた日は私たちの始まりの日ではありません。それは連続の日なのです。しかし連続の日おめでとうと祝うときに幸せを少なくしてはいけません。あ、これちょっと分かりにくいと後で説明しますよ。ずっと私たちが生ずることがなければどのようにそれを滅することができるでしょう。般若心経はこのことを明らかにしています。不生不死をはっきりと経験するとき自身が二元性を超えたことを知ります。無我についての瞑想は生と死の門をくぐり抜ける一つの道です。あなたの手はあなたが決して生まれたことがなく決して死ぬことがないことを証明しています。生命の流れは始まりの時を除いて今まで決して途切れたことがありません。行き着くところは単細胞生物にまで遡りますが過去の生命は今この瞬間あなたの手の中に存在しています。これを観察し経験すると良いでしょう。あなたの手は常に瞑想の対象として利用できるのです。なんだけどね、あのね、まあ、私もねこれちょっとね分かりにくいだろうなと思ってるんですよ。でっていうのはティグナツさん説明ちょっとね2つの観点からこれ説明しているのね。これどういうことかって、この間もそうだったんだけども、ティグナツハンさんだけじゃなくてその全ての仏教の先生たちっていうのは、その人が特に本当に非常に深い悟りに達していて、だけども、普通の人、我々のね、この、この石頭の我々ですよ、ね、ものすごい頭 の, あの理解能力が低いね、我々にものすごく深い、山下さん、ちょっと貸してくれるそれ、いい、ちょっと。ここね、はい、ちょ、はい、この理解能力のない我々にこのとてつもない悟りをのことをね、理解させよう、まあ、慈悲の心がそう思うわけですよ。でその時にその人たちは、まあ、我々が どれだけ頭が硬いか分かってるわけですよ。だからストレートに言ったら通じないってことが分かってるわけ。だからいろいろなね手を使うんですよ。それはいいんだけども時としてはその使った手に私が結構引っかかっちゃうわけね。っていうなんか不思議なんです。それだったらもっと直接言ってよって言いたいところなんだけど、だからねここでもねティグナツハンさんある一つの引っかかりを手がかりをやってんだけどもちょっとこの手がかりにとらわれると分かりにくくなると思います。でこれどういうことかというとね、一つは皆さんが、まあ、これ手を見たらね、あ、これは俺の手だって思うわけですよ、ね、これが普通の世間の人の見方なわけですよ、ね、でこれはだって俺の手なんだしこれは山下さんの手でもね井口さんの手でもないわけだし、じゃあなぜそうかって言ったら普通は世間はもう私と山下さん私と井口さんは完全に切れてるからね、だから我々は戦前完全に切れた存在として生きているわけですよ。だから私はもう井口さんのことなんか知ったことじゃないわけですよ。私は山下さんがどうなのか知ったことじゃないんですよ、ね、そういうふうなふうに我々生きているわけね。だからこれは私の手であって山下さんのでも井口さんのでもないっていうふうなふうに生きているわけで、その概念をどうやって壊していこうかっていうね、今、されていて、いや、ちょっと待って、ね。まあ、そこに私の祖父母がいますけどね、祖父母がいるんだけど、父親の方の、祖父母だけど、まあ、もう二人とも亡くなって、まあ、私、石川県の人で、私が夏休みになったらいつもおじいちゃんばあちゃんとこ行ってたから、ね、私にとって親しい人なんだけど。だけど、当然、我々っていうのは、両親から生まれてる。で両親っていうのはそれぞれのそのまた両親から生まれて、ね、 うん、でそ の,、ま、のおじいちゃんおばあちゃんにもそれぞれの両親がいて、ね、そういう意味で我々はつながってるし、ね、でまあお子さんがいらっしゃる人だったらば当然それがお子さんにつながって、で子供がやがては結婚して、また子供を産んで、ね、そういうふうにつながっていく、ね、でそれはこれはまだね、これはまだ全然完全に仏教の真理にはなってないですよ。これはまだまだ常識、なんか常識の範囲によってますよ、こういう考え方は、ね、だけども、例えばね、8月もに文字工盆が来ますけど、で、まあ、私も昔日本のお坊さんやってた時はね、お盆参りしてたんだけどね、京都とか長崎とかで、でそれぞれの山下県先祖代々の墓、あ、墓じゃないや、先祖代々のね、お位牌があってね、でそれぞれ の, おじいさんおばあさんね、このお位牌はどんだ誰だ誰の誰のってね、でそれで、まあ、私も結構お盆のお参り好きだったんだけど、なぜかって言ったらなんかね、お盆の期間だけは、そのそれぞれの家のご先祖の人たちと本当になんか直にね、つながっている、でそのつながりをそのそれぞれの家の人もね、感じている。まあそれを、お盆、日本の、これはもう日本の考え方ですよね。仏教と直接関係ないけども、お盆の期間だけはご先祖様が戻ってらっしゃるっていうね。だからこれは、そんな魂ってあるんですかとか、まあそういうことじゃなくてね。それはあくまでもそのお盆の期間の間、本当にその、我々はご先祖っていうものとつながることを、感じている、ね、だからそうすることによってね、この 俺がなんか一人で生きているんだっていうような非常に心の狭いあり方を壊すためにまあ言われているわけですよ。でそれは本当に正しいわけですよ、ね、そうなんだけども、ただここで言われていることはもう一歩ね、突っ込んだことを言っているわけね。じゃあ どうしてそうなるかっていうと、まあそこでね、生まれるっていうことの概念そのものね、それを今、やるわけですよね。で例えば我々、まあこれも先週か先々週も言いましたけども、誕生日って言ったってね、1900何十年の何月何日っていうがあっても、で、まあ、でその日は単にお母さんのお腹から出てきたって日であってね、別にその日にいきなり生まれましたってわけじゃないです。だけどじゃあその前の十月十日前のね、本当に、受精卵となってお母さんの、ね、子宮に入った時ね、じゃあその時が私っていう存在の始めだったのか、でその時が本当に私が生まれたってことな、生まれたってことは何にもないところから何かが生まれたってことなのか、ね、でいかにもなんかそうみたいに見えるんですよ。もし我々が波しか見ていなかった、ね、我々が波しか見ていなかったらば、波っていうのは常になんか何にもないところわーっと生まれてザブーンと消えてしまう、ね、だから A っていう波は生まれては消え、B という波が生まれては消え、C という波が生まれては消え、そして山下さんという人が生まれてはやがては消え、井口さんという人も生まれてはやがては消え、大鳴さんも生まれてはやがては消え。だから何にもないところからふっと生まれてね、そしてしばらくは続いて、やがてまたふっとまた無に帰っていく、ね、だから私らがそういうふうに考えたら、まあ今はこうやって生きてるからいいじゃないですか。ね。だけど、いつ何時になるか分かんないわけで、いつまでもこれが続くとも分かんない。そうすると、え？私また消えてしまうの？っていうね。結局そこじゃないですか、みんな怖がってるのは。ね。だから、私らがね、1950何年に、のある日、まあ、誕生日がそうで、誕生日から逆算して十月十日前に受精卵となった、ね、 その日をあれ、その日に初めて万人もないとこから生まれたと思うんだったらば、何にもないとこから生まれたものはもちろん何年か何十年か後にはもちろん、この体が限界が来た時ね、また消えてしまう。どこへか、何にもないとこ、ね、で、そしてこことこことの間をある人の、何年生まれて何年に亡くなったっていうね、まあお墓によく書いてあることですね。それが井口さんのすべてなのか、オーナーさんのすべてなのか、ね。じゃあこの後どうなっちゃうんですかっていうね、話になっちゃうわけですよ。で、これがみんな怖いわけじゃないですか。ね。で、これが怖いからみんなこういうこと考えてないんですよ。だけど実際何が怖いかっていうと、結局ここで何もなくなることなのね。だけども、いや、そこは続いているんだっていうことを、まあ、ティクナさんがおっしゃってんだけどもね、ただそれはね、多分ここだけ読むと、ああ、要するにそれは、まあ、先祖から私になって、私からまた子孫にね、続いていく。まあ、だから、要するに、じゃあ子供とか孫とか作んなきゃいけないって話になっちゃうじゃないですか。ね、で、実際に、そうだからこそ子供とか孫とかっていうのを異常に執着する人たちも出てくるわけですよ。で、それで、山下家を存続しなきゃいけない、大鳴家を存続しなきゃいけない、っていうことに異常に執着する人たちもいるわけね。で、それで山下家先祖代々の墓をね、何百万円出して買って、日の当たるいいところに買ってね。そうなんでそれだけ必死になってやるのかって言ったら、山下家を存続させたいからなんですよ。で、なんでそこまで孫と子供とか孫とかに執着してしまうのかって言ったらば、そうすることによって何かがつながっていくっていうことをね。で、どうせ私なんかもうあと10年か20年か30年の命だけども、だけども子供や孫や、そしてそのひ孫やね、そのひひ孫やなんかが続いていってくれる、だったら何か続いていってくれるっていうようなことにしがみついてしまうわけね。だけど、で、まあ、ここもね、ちょっと読むとなんかそんなこと言ってんのかなって読めちゃうわけじゃないですか。まあ、だけど、そうじゃないんですよ。ね。で、じゃあ、どうおっしゃっているかっていうと、ここすごいですよ。ね、ちょっとここ英語で読ませてくださいね。Since we are never born, how can we cease to be?This is what the Heart Sutra reveals to us. When we have a tangible experience of non-birth and non-death, we know ourselves beyond duality. The meditation on non-separate self is one way to pass through the gate of birth and death. Your hand proves that you have never been born and you will never die.The thread of life has never been interrupted from time without beginning until now. Previous generations, all the way back to single-celled beings, are present in your hand at this moment. You can observe and experience this. Your hand is always available as a subject of meditation. あのね。で、まあ、結局その最初のとこなんだけどね、 Since we are never born, how can we cease to be? で、これはね、要するに直訳すると、私たちは決して生まれなかった、だから、死ぬってことが、あるいは存在がなくなるってことはありえないってことを言ってるわけ。これどうなんでしょうかね。ここが分かったらもう悟っちゃってるんだけど。で、これが般若心経が我々に教えていることなんだ。ね。で、死ぬことと死がないってこと、生まれることもない、死ぬこともない。まあ、風生風滅ですよ、これがね。で、風生風滅っていうことを本当に、もう触れるものとしてね、理解することができたらば、 我々は二元論を超えている、ね、でそれで、でこれね、これね、まあ、これちょっとね非常に浅く取っちゃえば、あのなんていうかな、先祖から流れが来てるからね、あの先祖から、まあ、我々がこうやって生まれてきて、ね、あのあそこにおじいちゃんおばあちゃんがいて、それから私の父親がいて、お母親がいて、こうやってなって、でも私が、あの、まあ、私はもちろん子供いないけども、まあ、子供いて、孫がいてたら、まあ、こうやってつながっていく。だからあの命の流れは続いていくから決して失わないってね、まあ、そんなレベルでも、まあ、一応理解できないことはないけども、だからそういうそんなこと言ってるわけじゃないんですよ、ね、ここで一体何を言ってるかっていうと、まあ、これはね私らが、先週ぐらいからずっと話してきたように、我々は波として見たら、波っていうのは確かに生じて滅するものなんですよ、ね、ある一つの A という波はある時に生まれて、ある時にザブーンとなって消えていってしまう、ね、でだから私らが波っていう次元ね、波っていうダイメンションしか見えなかったらば、そこは生ずることと滅することしかない世界なんですよ。だからそこには必ず、はい、ある日、あるこの時点で山下さんは生まれました、そしてこの時点で山下さんは滅していきます、消えていきます、死んでいきますっていうふうになっちゃうわけですよ。で でそこに、この世界に生きている限りどうしようもなく怖いのね。怖いじゃないですか。だってね、自分、まあ、今生きてますよ、意味は存在してますよ、だけどで何とかして今日も生きよう、明日も生きよう、明後日も生きようってね、で何とかして病気にならないようにしようね、まあ、周りとあらゆることをやって何とかして生き延びようとしている。だけども誰もが知ってるように、それが永遠に続くわけではないね、だけどもちょっと先のことは考えずに、まあとにかく今日は今日一日生き延びよう、明日一日は生き延びようってね、でまあ必死になって私らやってるわけですよ。だけどもそういう生き方をしている限りどうしようもなく怖いわけ、どうしようもなく恐怖から逃れられないんです。なぜかって言ったらば、無理だと思ってる、無理だってことは分かってるから、ね、だから我々が波の世界に生きている限りはどうしても恐怖から逃れられない、ね、でその波の世界というのは必ず、生ずることと滅することしかない世界なわけ、ね、でそれで我々は波でもあるんだけども、同時に何でしたっけ、我々はもちろん水でもあるわけ、ね、で水である我々としてはそれはもちろん生ずることも滅することもない。ある1950何年の何月何日に生まれましたと考えちゃったら、それは2000何年の何月何日に死んでしまいますわけなんですよ。だけども我々は何か生じたように見えるけども、それは波の世界でのみであって、水の世界においては何も生じてもいなかった。何も生まれていないから、生まれてない以上それがなくなることはないじゃないですか。生まれたからそれが死んでいくんであって、生じたからそれが滅していくんであって、生じてなかったらそれは滅しようがないわけ、生まれてなかったら死にようがないんですよ、ね、だからその我々が本当に死ぬってことの恐怖からを克服するには、なんか一生懸命ね、そのなんか一生懸命あのマラソンをするとかね、体を鍛えるとか、まあ、それはもちろんいいしね、一生懸命年金を貯めるとか、それもまたいいんだけども、だからそんなことはまあ、あくまでも相対的なものであって、本当に我々が死ぬってことの恐怖から逃れるためには、この何も生まれてもないし、何も滅してもいない風生風滅、ね、そういう水の世界を本当に理解するしかなくて、そしてその水の世界っていうのは、まあ、今日のテーマでもあったけども、 その波の外にあるんではないっていうことが、この般若心経のポイントですね。ね。まあ我々はね、お釈迦様に最初にほっぺた引っ叩かれたときはね、何とかして、この世界は苦しみの世界だから何とかして逃れなきゃいけない、逃れた先を夢見ながらやってたわけですよ。だけど逃れる先ね、水の世界が実は波と同じとこにあるっていうことにある時に気づいて、でそこで一回仏教っていうのはひっくり返ったわけね。ね、でその大整理が、大きな整理をこの般若心経で今やってるわけなんですよ。いいですか。で、まあもうそろそろ終えますけども、でその時にね、我々は、この生死を本当の意味で、超えていくことがね、できるね。だからそのだからそれがね、この手を見るだけで、まずね、まあ、私はこれ2段階でいいと思ってるんですよ。この手を見るだけで、まあ、ちょっと自分の両親のこと、おじいさんおばあさんのこと、そして子供のこと、ひ孫のことね、がそういうふうにつながっている、ね、一つの大きな流れとして、ね、でその大きな流れっていうものは、まあ、単なる個人の命よりかもっと大きいから、ちょっとは安心できるんですよ。だけどもそれもちょっとやっぱり相対的なものであってね、でそこからもう一歩踏み込むと、いよいよ我々は、本当の意味での風刺を踏みですね、生ずることも滅することもない、ね、あのダイメンションが、見えてきます、ね、そうなって初めて我々は、死ぬってことの恐怖から逃れていくことができるっていうね、でそういう話になってきます。はい、それでね、まあ、ちょっと最後に一つだけ加えておきますけども、今ね、まあ、今私らの整理は波と水が実は同じだったっていうことが分かったときに、いろんなことの整理がこれからしていかなきゃいけないんですよ、ね、でそれは整理でもあると同時に、はっと人安心でもあるわけね。なぜかって言ったらば、我々はね、今まで自分がやがては死ぬってことをあれほど恐れていたんだけども、だけどそれは生まれたと思うから死ぬんであって、生まれてないものは死にようがないわけですよ。でそれが本当に分かったらば、我々は本当に老後を楽しく迎えられるわけね。だけどもそれが分かんないで老後を迎えちゃうと地獄じゃないですか。本当地獄ですよ。で年取ってきたらもうそんな楽しいことあんまりないじゃないですかね。若い時ならまあ恋愛をするわね、美味しいものを食べるわね、いろんな海外旅行行くわね、できるけど年取ってきたらそんなことだんだんできなくなるじゃないですか。今更恋愛でもないわけですよ、ね、まあどまあ、そんなこと言えないかなのはね、だから本当にその風刺を不滅ってことが分かんないままで年取っちゃうと本当に地獄なんですよ、ね、それだからこそね、私らは本当にそこを、きちんと見ていかなきゃいけないし、ね、いいですか。でそれで、だからそういうことが波と水が同じなんだってことが見えてきたときに、いろんなことが整理されてきて、で一つの整理がね、まあ、ここだけ言いますと神秘ってことの意味が全く違ってきちゃうわけですよ。今まで我々なんであれだけ神秘体験というものに惹かれたのか、それはなぜかって言ったら、やっぱり波の世界しか知らなかったから、なんかものすごく変わった波を求めてたわけね。ものすごく変わった波ね。だけど今水っていうものが見えちゃえば、波の世界でほんのちょっと変わったことなんか全然意味ないわけですよ、ね、だから特にこれは禅宗になってからなんだけども、禅宗になってからの神秘っていうのはもう意味がガラッと変わって、でどういうことか、日常の生活そのものが神秘なんだっていうね、あり方ね、まあ、林座さんの有名な言葉で、薪を運んだりね、水を運んだりすることそのものが神秘なんだ、ね、今の日常の掃除をしたり料理をしたりすることが、 神秘の働きなんだって、これ当然そうですよね。だから神秘っていうことに関しても、意味がもうガラッと変わって、でそれだからもう神秘体験っていうことの意味がね、なんか、空中に浮かぶとか、なんかすごい瞑想体験をするとかっていうようなことではなくて、今マインドフルに、お茶を飲む、マインドフルに歩くっていったところにもういきなり神秘が現れてくる、ね、それが、まあ、波の水が波を通して現れてくるっていうことですけども、はい、まあこういう整理をこれからねどんどんやっていくつもりですから、まあなんていうかな、なんかようやくこの3年間やってきたことが、形になってね、でこれをこれからねテキストでちょっともうちょっとね、今まではこの現代の先生たちのテキストをずっと使ってましたけども、これがだんだんとね古典とかねそういうものをね読んでいきたいなと思ってるんだけど、まあちょっとそれにはいろいろ準備がいるからあれなんだけどね、少しずつやっていきたいと思います。はい、そうですね、今日はじゃあこんなものにします。はい、どうもありがとうございました。